マルコの福音書第17回、今日はマルコの福音書5章の21節から34節をお読みします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。はい、それではマルコの福音書の第17回ですね。今回は病に対するイエスの権威というタイトルです。今日も濃密な箇所でございます。なので、ね、ちょっとここで一体ちょっとブレイクを置いてね、頭をスッキリさせましょう。何も考えないで聞いてください。今日ただでさえ長いんですけど、ちょっと雑談をさせていただきますね。最近ね、ここでのメッセージもう公開してますし、高坂聖書フォーラムでも語るようになったり、まあ、いろんな機会で語らせていただくようになって、だんだんね、私の話を聞いてくださる方が増えてきて、よくね感想をくださるんですね。でね、結構多い感想の一つがね、喋り方が中川先生に似てるっていう。でね、もう一個はね、喋り方がね、高坂聖書フォーラムの上野さんに似てるっていう。皆さん両方ともうなずいてますね。まあ当然なんです。僕は二人からもう計り知れない影響を受けてるんですね。二人とも本当に深いメッセージを分かりやすく語ってくださるから、僕も聞いてね、どうすれば分かりやすく伝わるかなって研究してるわけですよ。まあそれが反映されてるかはともかく、もう一個ね、僕が学生時代キリスト社学生会っていう KGK っていうところね、集まりにサークルみたいなもんです、そこに行ってたんですけど、そこでねすごく影響を受けたリーダーの人に塚本さんっていう方がいて、スタッフですね、 KGK の、その方に喋り方が似てるって言われることもあるんです。それもね、僕その塚本さんっていう方からのメッセージを聞く機会が多くてですね、ものすごい影響を受けたんですね。もう塚本さんっていう方は KGK の中で、僕が知ってる中で短い時間で分かりやすくかつギュッと詰め込んで伝えることのできるすごい人なんですよ。まあ、こう言ってね、塚本さんがこれを聞いてきてくれた時のために媚びを売ってるわけですけどもね、今何の話だ。で、まあそういうふうに僕の喋り方、いろんな人が聞いて誰かに似てるって言ってくださってね、るわけですけれども、喋り 話し方、伝え方はすごく影響を受けて反映させようとしてますけれども、内容は聖書に基づいて語ろうといつも心がけて準備してるわけです。で、そういう準備は大、まあ、平日の夜にやるわけですけれども、お恥ずかしながらですね、いざ準備しようと、このシリーズの準備に取り掛かろうという時にはですね、すごく腰が重くなるんですよ。特にね、本文研究に取り掛かろうとすると、一回やるぞと気合い入れてからじゃないとなかなか取り掛からないことが多いんですね。でも毎回始めてみるとすごい楽しくなるから、まあ、やめられない、止まらないってわけでございます。で、中でも今回は、まあ、本文研究といいますか、本文を繰り返し読むっていうことにこれまでの17回で一番没頭できた箇所でした。文字通り食事を忘れるほど没頭しました。で、今日はそれくらい魅力が詰まったね、マルコの本領発揮と言えるようなドラマチックな箇所です。まあ、いつも通り拙い解説ではありますけれども、今日はその魅力の一端をですね、少しでも皆さんに味わっていただきたいという思いで取り組んでいきたいと思います。さあ、それでは前回までの復習ですけれども、選書研究メモの一番上にあるですね、4章35節から6章6節 A までの流れというところをご覧ください。で、これまで4章の35から41節では、イエス様が嵐を鎮めて、5の1から20では大勢の悪霊を追い出してと、スケールの大きい奇跡の話が続いてました。で、ここのところ毎回確認しておりますけれども、ユダヤ人の指導者たちがイエスを拒否したという文脈の後で、こういう奇跡の話が続いているっていうのが大切です。で、指導者たちが拒否したイエスこそ権威あるお方であり、イスラエルの救い主、つまりメシアなんです。それどころか、拒否されたこのイエスっていうお方こそ神ご自身なんだということを著者マルコは強調してるんですね。で、これまで見てきた奇跡は、イエスが自然界に対して、また悪霊の軍勢に対して圧倒的な権威を持っておられるということを強調してました。今回はイエスが病、しかも不治の病に対する権威を持っておられるということが教えられていきます。さあ、今回お読みした箇所って5章の21から34までです。でも実は5章の21節以降っていうのは43節までで1セットなんです。で、もう一度4章35から6の A までの流れっていうところをご覧いただくと分かりやすいかと思います。で、この箇所は5章21から24と35から43節がイエスが亡くなった女の子をよみがえらせるっていう話になってるんです。その中で25から34節の長血の女の人の話が挟み込まれてるんですね。つまり死者の蘇生の話で長血の女の話がサンドイッチされてるわけです。で、本当はサンドイッチを丸々食べたいところなんです。でも43節まで1回で扱おうとするとあまりに長いんで、泣く泣く2回に分けたわけですね。ですから今回はサンドイッチのですね、上半分だけ食べるようなもんなんです。で、下半分も味わいたいっていう方は是非次回もお越しいただければと思います。さあ、マルコがサンドイッチ構造をよく使うっていう話はこれまでも何度かしてきましたよね。で、そこでもお伝えしましたけど、マルコがサンドイッチ構造を使ってる時っていうのは、そのパンの方の話と具の方の話、2つの話が密接に関わっていることが多いんです。で、今回も2つの話には似てるポイントがいくつかあります。まず2つとも女性に対するイエスの奇跡の話なんですね。で、2番目に、これ物語最後まで読むと分かるんですが、死んでしまう女の子は12歳で、長血の女の人が苦しんでたのも12年間と、 12っていう数字が強調されてます。そして3番目に2人とも儀式的な汚れと関係してます。ヤイロの娘さんは死ぬことになるんですけども、モーセの律法では死体に触ると汚れると考えられてたんです。まあ、詳しいことは次回扱いますけどね。また長血の女の人の出血が止まらないという状態もモーセの律法では汚れた状態になります。で、前回の大勢の悪霊の追い出しの話も汚れモチーフで満載でしたよね。で、そういう汚ればっかりの中でイエスは汚れに影響されることなく権威あるお方として立ち続けていたわけです。で、実はマルコはそこでですね、今回の話への伏線を張ってたんですよ。前回は汚れイメージ満載の中でイエスが奇跡を行われました。今回と次回はイエスがね、病気の女性とか亡くなった子供とか汚れてるものそのものにお触れになってその汚れを清めるんです。今日タイトルは病に対するイエスの権威とつけましたけど、もっと本質的に言うとマルコが言いたいのはイエスが汚れを清める権威を持っている存在だということなんです。そして汚れを清めるっていうこのまた旧約聖書的には神にしかできない御業なんですね。さあ、それでは今日のお話のアウトラインをですね、ご一緒に確認してまいりましょう。いつも通りご一緒にお読みいただけますでしょうか。1番、ヤイロの懇願、21節から24節です。2番、長血の女の人、25から29節。3番、イエスの反応、30から32節。4番、イエスと女の人、33から34節です。今回こういう区分でイエス様が病に対して権威を持っておられる。あるいは、汚れを清める権威を持っておられるお方なんだということを確認していきたいと思います。さあ、それでは最初のトピックですね、ヤイロの懇願に入っていきましょう。21節をお読みいただけますでしょうか。せーの。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。はい。まあ、前回からの続きで場面説明ですね。イエスたち一行は再び船で向こう岸に渡られました。で、前々回イエスたちは湖の向こう岸に渡ろうとして嵐にあったんですよね。で、着いた先がゲラサ人の地でした。それでイエス様は大勢の悪霊を追い出されたんですけど、2000匹の豚が死んでしまったということもありましたね。それで町の人々からは出て行ってくれと懇願されたわけです。それで再び向こう岸に渡られたということは、出発した場所のあたりに戻ってきたんでしょうね。で、そこでは大勢の群衆が身元に集まってきました。まあ、ついてそれだけ集まってくるってことは、多分イエスが戻ってこられるのを待ち構えてたんでしょうね、きっとね。で、ユダヤ人の指導者たちはイエスを拒否しましたけど、群衆のイエス人気というのは未だ衰えてないということが伺えますね。さあ、それでは22節から23節続けてお読みください。はい。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって、娘の上に手を置いてやってください。はい。ここで街道司っていう専門用語が出てきてますので、少し解説しておきたいと思います。聖書研究メモもご覧ください。で、この街道司っていう言葉はですね、 私たち今使ってるのは新改訳2017っていう翻訳なんですが、前の版では街道管理者って訳されてたんですよ。なのでそっちで馴染んでる方も多いと思います。私もそうですね。でも単語の翻訳としては街道司の方が正確だと思います。あと共同訳では街道長って言ってますけど、それも正確ですね。街道司っていうのは簡単に言ってしまうとですね、街道、まあ、シナゴーグとも言いますけど、そこの管理を委ねられてた役職です。で、街道司っていうのは一人の場合もあったし複数人の場合もあったようなんです。今回のヤイロさん、どっちだと思います？複数人の一人ですよね。街道司の一人って書いてますからね。そこの街道は複数人の街道司がいたっていうことなんでしょう。まあでもですね、街道司っていうのは雑用なんかじゃないんです。ある具体的に礼拝の準備をしたり施設の管理をしたりっていうのは、街道司の下に世話役っていう人たちがいたんです。で、街道司っていうのはその世話役たちの上に立ってる結構偉い役職なんです。で、紀元1世紀の街道っていうのはですね、特にイスラエルの街道は町や村の重要な公共施設だったんです。その大切な街道の管理を任せてた街道司さん、多くの場合は町の有力者でした。しかも地方議会の議員であった、まあ、つまり町会議員とか市会議員も兼ねてたということがあったそうです。まあ、今の感覚で言うと、世話役って人たちは町役場とか市役所の職員ってなるでしょうかね。で、街道司は町会議員とか市会議員っていうことになるでしょうね。ということで、ヤイロっていう人はこの町でかなりの有力者だったんですよ。しかもね、マルコの福音書では奇跡の記事で個人名が出てくるっていうのはすごく珍しいんです。こういうところからもこの町でのヤイロの地位が相当高かっただろうと伺えるんですね。さあ、ヤイロはイエスにひれ伏して懇願しました。これまでイエスのもとに来てたのはいわゆる庶民ばっかりでした。エルサレムからね、まあ、つまり中央から派遣されてきた立法学者のような権力者たちもいましたけど、彼らはイエスへの敵対者でした。ここでね、マルコの福音書で初めてね、ヤイロという町の有力者がイエスにひれ伏して懇願してきたんです。ユダヤ人の指導者たちがイエスを拒否した後っていう文脈で考えると意味深そうな感じがしますね。指導者の全員がイエスを拒否したわけではなかったんです。で、ヤイロがイエスにここまで低い姿勢で来た理由は書いてある通りですね。娘が死にかけているので癒してほしい、助けてほしいっていうものでした。ここで小さい娘とあります。で、今回のお話全体の最後の方である42節まで行くと、娘さんの年齢が12歳だと分かるんです。そこに書いてあるんですね。で、12歳って言いますとですね、今では小学6年生ぐらい、小学6年生ですかね。まあ、でもね、当時は結婚するのが15、6歳ぐらいだったと考えられてます。おそらくイエスのお母さんのマリアさんもそれぐらいの年齢でイエスを産んだと思います。だから12歳っていうと社会的な感覚では一人前に近づいてる年齢なんですよ。でもお父さんのヤイロにとっては可愛い小さい娘なんですね。しかもね、今日と同じ記事、内容の記事が ルカの福音書の8章42節にも出てくるんですが、ルカ8の42ですね。そこ見ると彼女はヤイロの一人娘だったそうです。大事な小さい一人娘が病気で今にも死にそうになってるんですよ。お父さんはね、娘の命のために町の有力者でありながらもポットでの田舎らびであるイエスにひれ伏したんです。今もそうかもしれないですけど、当時のね、厳格な縦割り社会では頭を下げるっていうのはそう簡単なことじゃないですよ。しかもどこの馬の骨かもわからない人に頭を下げるっていうのは相当難しいですよね。でもヤイロは頭を下げたんです。それができたのは何よりもイエスであれば娘を助けられるっていう確信があったからでしょうね。ヤイロはこの時まだね、イエスをメシアと信じているというよりはイエスを単なる奇跡の人と思っているような段階だったかもしれません。でも彼はまずイエスの奇跡を信頼してイエスの方へ歩み寄るっていうアクションを起こしたんです。そもそもイエスが奇跡を行われたのは人々をご自分がメシアだって信仰へ導くためでした。ここでヤイロはまずその第一段階を踏んでるんです。まあ神様がヤイロのね、娘への思いを使ってそこへ進ませてくださったんでしょうね。余談ですけれども、今日冒頭でお話しした通り、今回と次回って女性が目立つお話なんです。で、古代世界では女性の地位って相当低いものでした。しかも子供であるならなおさらですよ。でも今読んでる箇所っていうのは、いかに紀元1世紀のイスラエルといえども、やっぱりお父さんは娘が可愛くて大切で仕方ないんだっていう、そういう心情がわかる極めて貴重な記録だと言えると思います。さあ話を戻して24節お読みしましょう。はい。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。はい。前もね、例えば3章10節とかで群衆がイエスのもとに押し寄せてきたって記述がありました。で、今回もね、群衆は押し合いへし合いでイエスにくっついていったんです。何を求めてイエスに押し迫ってきたんでしょうね。3章10節の時は彼らの大部分は単にイエスの奇跡を求めてたんです。まあ日本流に言えばご利益を求めてたわけです。その後ベルゼブル論争とか挟まれてきましたけど、群衆のご利益信仰が変わったっていう記述はありません。ということは相変わらず彼らは奇跡というご利益を求めてたんです。で、前回ゲラサ人の地の異邦人たちは自分たちの利益を守るためにイエスに離れてほしいと懇願したんですよね。今回ユダヤ人たちイエスのもとに殺到してます。でも結局は自分たちが利益を得るためなんです。反応は全く違うのに、根本的なところでは前回の異邦人たちも今回のユダヤ人たちも結局同じなんですね。マルコはね、こういう場面設定を見せていくことでイエスのメッセージをね、特にあなたの信仰があなたを救ったのですっていう今日の最後の方のメッセージを際立たせようとしてるんだと思います。まあ、ではヤイロさんは群衆たちと違ってイエスへの信仰にステップアップできるんでしょうか。それが気になるところなんですが、そのお話って実は次回なんです。で、マルコはね、ここで一見全く関係のない話を挟み込んできます。では次のトピックへ移りましょう。二つ目は長地の女の人ですね。で、まず25節をお読みください。はい。 そこに12年の間長血を患っている女の人が言った。はい、日本語で長血って聞いたことあります？普段使わないですよね。あの大辞林を引いてみました。ちょうど手元に広辞苑がなかったので大辞林で代用しました。そしたらね、あの子宮から不規則な出血が長期間続くことを長血というそうです。でこの、25節を直訳すると、あの12年間血が止まらない女性がいたっていう感じになるんです。まあ、でも翻訳としてはおそらく長血という訳で正しいと思います。ここでですね、モーセの律法を思い出しておくのが今日の話を理解するためにすごく重要になってくるんです。モーセの律法はですね、かなりのスペースを割いて月経による出血が儀式的に汚れた状態であることを定めています。その中の一節のですね、レビ記の旧約聖書のレビ記の15章25節を聖書研究メモのですね、5-25長血っていうところに載せておきました。私の方でお読みしますね。女に月の触りの期間ではないのに長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは血の月の触りの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。今日の女の人、12年間長血を患ってるんですよね。ということはもう12年間汚れた状態のままなんですよね。あの汚れについては以前にサラートという、まあ、一種の皮膚病の人が癒された話を解説した時に触れました。まあ、ぜひ第6回のメッセージを復習されると良いかと思います。でそこで解説したことですけれども、モーセの律法でいう汚れた状態っていうのは礼拝に参加できないだけじゃなくて、共同体にも満足に関わることができない状態なんです。この人女性ということで、ただでさえ社会的地位は低いんですよ。それなのに共同体と関わることができない、大変なことです。しかも当時の衛生状態を考えてみてくださいよ。出血が止まらないっていうのは下手をすると感染症とかね、命の危険にもつながったことでしょう。彼女は社会的にも経済的にも身体的にも非常に危険なまま12年を過ごしてたんです。こういうふうにね、彼女が12年間長血を患ってたっていう情報を読んだら、当時の読者は彼女の悲惨な状況を理解することができたでしょうね。最初お伝えしましたように、ヤイロの娘が12歳だったのに対して、この女性が苦しんでたのも12年の間ですね。マルコは2人に共通の数字があるということで、まあ、何を強調しようとしてるんでしょうね。ということは次の節と合わせて考えてみたいと思います。26節お読みしましょう。せーの。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていった。はい、マルコはね、26節から28節まででこの人の悲惨な状況をかなり詳しく説明してるんです。前回も悪霊に取りつかれてた人の悲惨さが詳しく解説されてましたよね。でも今回の女性も負けず劣らずの悲惨さですよ。まずね、多くの医者からひどい目に遭わされたとあります。あの当時もしっかりした医者はいたんです。でも多くの医者は魔術師まがいの人たちだったそうです。まあペテン師と言ってもいいかもしれないですね。少なくともこの女性がかかった医者は 全員魔術師まがいの人たちだったんでしょうね。彼女はもう藁にもすがる思いで全財産をかけて多くの医者にかかった。でも結果はマルコが言うには何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっただけだったんです。さっき解説したばかりですけど、彼女は経済的な意味でも身体的な意味でも12年間も命の危険にさらされてたんですね。さあ、ここまで見てきたところで、マルコが今回の話で12年を強調している意図を考えてみたいと思います。実際にはマルコの読者がヤイロの娘も12歳だって知るのはもうちょっと先に行ってからです。でも先に行ってマルコがわざわざ12っていう数字を持ち出したからには、この長血の女性のことも読者に思い出させようとしたんでしょうね。そして次回もっと詳しく言いますが、サンドイッチに挟まれているこの長血の女性のセクションはですね、文学的に見て女の子のよみがえりのセクションを理解するための鍵であると。長血の女性のセクションが女の子のよみがえりの話を理解するための鍵である。まあ、それを忘れてはいけません。おそらくマルコは長血の女性の悲惨さや苦しみも女の子の状態に負けず劣らずの相当なものだったということを強調してるんでしょう。12歳の女の子が今にも死にそうになってるっていうのもすごい悲惨です。でも長血の女性の場合はその子が生きてきた年数と同じだけの時間、汚れから清められないで望みも絶たれて経済的にも身体的にも生き地獄を味わってきたわけです。そういう状況の女性がイエスへの信仰によって救われるんです。ということは12歳の少女も救われるはずでしょうね。まあ、これがマルコがこのお話全体を通して12年に込めた意図なんじゃないかと、まあ、私個人としては分析しています。はい、それでは27節28節続けてお読みください。はい。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。はい、ここでね、24節で大勢の群衆がついていったっていう伏線が効いてますね。あの群衆の中にこの女性が混じってたんですよ。で、彼女はあの方の衣にでも触れれば救われると思って後ろからイエスの衣に触れました。で、古代世界では何か力のある人がいるとその人の服とか影に触るだけでも力の恩恵に預かることができると信じられてました。こういう女性の考えは一見ご利益信仰的ですよね。不十分なように見えます。またヤイロさんはイエスの前に出てひれ伏したんですよ。でも女性はそういうことしてないんです。でもね、よくよく考えてみるとこの人にできるのはイエスの衣にそっと触れるのが精一杯だった。彼女はそもそも汚れた人ですよ。もし公に出ていこうとすれば共同体が許してくれなかったでしょう。あるいはイエスや弟子たちに叱られるとも思ったかもしれません。でもね、イエスがこの時彼女のいる町に来たのか、あるいは彼女はイエスのことを聞いて何とかしてやってきたんでしょうね。で、この人はヤイロと違って名前も出てないんです。相当の身分差があったことでしょう。群衆が押し合いへし合いでイエスを囲んでます。目立たずイエスに近づくには 絶好のチャンスです。で、ヤイロみたいな有名人がイエスを連れていく途中ですからね。自分のような身分の低い、しかも汚れたものがそれを止めることなんてできないですよ。そもそもこうやって表に出てきてるだけで彼女相当のリスクを冒してるんです。じゃあ彼女に何ができるんですか。この人にとってはイエスの後ろからそっと衣に触れることしかできなかったんです。しかもね、この人群衆の中に混じってれば群衆に触っちゃいますよね。というかイエスに触っちゃってますよね。これ彼女は周りの人を汚すっていうモーセの律法の違反を犯してるんですよ。でもびっくりすることにですね、後まで読むとイエスはこの人を非難するどころかその信仰を褒めてるんです。イエスは人の心に誰よりも敏感なお方です。そのイエスが褒めたということは、この人は本当にイエスをメシアと信じて、自分の病を癒す力を持つお方であると信頼して、イエスの衣にそっと指を伸ばしたんでしょう。で、ここからね、律法を守ることとか、律法違反について、何か普遍的な教えを断言するっていうのはできないですよ。ただね、モーセの律法っていうのはそもそも論で言うと、神様を信じる人が信仰によって応答するものとして与えられたルールなんです。信仰者が応答として行う規定として与えられたのがモーセの律法なんです。だから旧約聖書の価値観から言っても、まず大切なのはルールそのものじゃなくて信仰があるかどうかなんです。まあ、旧約聖書の預言書なんかはそういうテーマが如実に出てますね。で、彼女は律法から見て汚れた状態から何をどうしたって抜け出せない状況にあったんです。で、彼女の信仰は自分を清められるのはイエスだけだというところまで彼女を導いたんですよ。そしてこの時の彼女にできた精一杯のことは、群衆に紛れてそっと近づいてイエスの衣に触れることだけだったんです。ここから学ぶことができるとすればね、神様って私たちが本当に信仰に基づいて行動するんであれば、それが多少ずれた行動だったとしても必ず無駄にはされないっていうことだと思います。むしろ喜んでくださると思うんですね。でもそのままほっとくんじゃなくて、そこから私たちを正しい方向へ導いてくださるんだと思います。実際後でイエスはね、彼女が公に進み出ることを促してくださるんです。だから後ろからそっと近づくよりももっといい方向へ導いてくださる。イエスがそうしてくださったのは、まず彼女が信仰に基づいてアクションを起こしたからなんですね。なんかもう結論に入っちゃったような感じですけど、その前にイエスの衣に触れた彼女に何が起こったのか見てみましょう。29節をお読みください。はい。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。興味深いことに、イエス、女性が信仰を持ってイエスの衣に触れると、実際に長血が治ったんです。これ「すぐに血の源が乾いて」ってありますね。マルコの大好きな「すぐに」が出ましたね。前回は「すぐに悪霊がイエスを出迎える」っていう全く嬉しくない「すぐに」でしたけれども、今回はいい「すぐに」ですね。まあ、別にすぐにいいも悪いもないんですけど、まあそれにしてもなんて具体的なね、生々しい治り方の描写でしょうか。次回もね、死んだ女の子が生き返るっていう途方もない話なんですけど、 描写はすごくリアリティがあります。まあそれはともかく、ここではイエスが意図してないにもかかわらず女性が癒されてますよね。イエスがまだ女性のことを知らないうちに、彼女の信仰を顧みて父なる神が働いてくださったんです。という、まあこれは大変珍しい事例ですね。もう一つ興味深いことがあるんです。思い出しておきたいんですが、けど、ここ、汚れた人がイエスの衣に触れてるんですよね。普通であれば、そうしたらイエスはどうなります？汚れるはずですよね。でもここで真逆のことが起きたんですよ。彼女がイエスの衣に触れたら、彼女は清められたんですね。マルコはね、ここと次の30節でイエスの人としての限界を描いていると思います。でも彼女が清められたことを見ると、イエスはただの人間じゃないとわかるんです。触れられて汚れないばかりか、触れた人を清めちゃうっていうのは、まさに神にしかできない偉業です。ここでもマルコはね、嵐のガリラヤ湖の場面もそうでしたけど、イエスは人である、でも神でもあるっていう不思議な事実を強調してるんですね。イエスは不治の病、しかも汚れをもたらす病に対しても圧倒的な権威を持っておられるんですね。さあ、では3番目のトピックのイエスの反応に行きましょう。30節から32節まで一気にお読みしておきたいと思います。せーの。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。イエスは自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつきました。まあね、弟子たちが言っている通り、群衆が押し迫ってたんですから、物理的にイエスに触れていたのは長地の女性だけじゃなかったはずですよね。でも彼女が触れた時だけイエスは力が出ていったのを感じられたんです。ということは、イエスに触って特別なことが起きたのは彼女だけだったんですね。さあ、イエス様はここで、誰が私に触ったのかと、ご自分に触れて癒された人を探しておられますね。さっきはね、ここが人間としてのイエスの限界を表してるってご説明したんです。でも実は、イエスが自分に触ったのは誰か知ってたのか、それとも本当に知らなかったのか、研究者の間では意見が分かれてるんです。どっちの意見も分からなくないです。ただ個人的にはね、ここはね、イエスがご自分に触れた人が誰だか気づいていたとまでは読み取れないと思います。少なくともどっちか結論付けるほどの証拠はテキストにはないです。なんでここは素直に32節に書いてある通りですね、イエスは誰が触ったのかを知ろうとされたんだと受け取っておくのがよろしいかと思います。もし私のそういう理解が正しいとすれば、さっきはイエスが単なる人間じゃないと強調されてましたよね。その後でイエスの限界も示されてるっていうことになります。でも、もっと確かなことで、もっと重要なことは、イエスは誰が私の衣に触ったのですかと言ってますよね。そういうことで、触った人が進み出ることを求めておられる。 それにしてもね、ここはマルコの中でも特にドラマチックな場面だと思います。ぜひね、情景を思い浮かべてみてください。イエスは誰かが自分の衣にそっと触れたことに気づいたんです。で、群衆の中で振り向いて、誰が触ったのですかって問いかけます。すると弟子たちが言うんですよ。見てくださいよ先生、こんなに群衆がいるんですよ。なんで誰かが触ったなんて気にされるんですか。それでもイエスはヤイロの家に向かう足を止めて、周りを見回して、ご自分に触れた人を探しておられます。押し合いへし合いの群衆の中でイエスはまだ気づいてないんですが、癒された女性がいるんです。想像をたくましくしてみますと、ここで気が気でない人物が2人いるんです。癒された女性とヤイロです。ヤイロの場合ね、娘が今にも死にかけてるのにイエスが立ち止まってしまったんです。彼にしてみれば、誰かが私の衣に触ったなんていうわけのわかんない理由なんですよ。とっても困惑したことでしょうね。ちなみに次回はイエス様がというか困惑したヤイロにさらに悲劇が襲いかかって、イエス様がそれを励ますというところからスタートしています。で、もう一人気が気でないのが癒された女性ですよね。もうイエスが気づいたってことでまずびっくりですよね。そして律法を破って汚れてるのに触ってしまったんがバレたんですよ。だからビクビクしてたはずです。恐れたはずです。でもそういう恐れの中で、彼女はついにイエスの前に出ることになるんです。ここで最後のトピックに入る前にちょっと余談させてください。ここでのイエスの繊細さっていうのは個人的にはすごい感動的なんですね。私10代の頃にキリスト教系の学校に入って聖書と出会いました。そして新約聖書の4つの福音書にはまって、繰り返し繰り返し読み続けるうちにイエスっていうお方を信じるようになったんです。誰かに伝道されたっていうより、聖書そのものとの出会いが決定的だったんですね。だから私もちろん言葉で伝道することもしますけど、それよりもというかですね、何よりも聖書のそのものの力を信じてるんです。そこは関係ないんですけど、ともかくですね、私が福音書を繰り返し読むくらいハマった理由の一つが、今日の箇所で見られるようなイエスの姿にあるんです。イエスのですね、この人々に対する繊細な心配りといいますか、愛情の深さといいますかですね、そういったものに惚れ込んだんですね。で、こういうイエスの人柄があったからこそ、イエスの教えも真剣に読んでみようとなったんです。そこで自分の罪深さというか、次第に認識していって絶望したところで、イエスの深い愛情に触れて、この人が俺なんかのために死んでくださったのかと感動したんですね。そしてこのお方が復活して今も生きておられるという信仰へ心を開かれていきました。私たちが信じているイエスっていうお方はですね、おずおずと衣に触れただけでも、それだけの人をも顧みてくださるお方なんです。これはクリスチャンになった今でも私にはすごい大きな慰めになってます。それでは最後のトピックですね。イエスと女の人へ進みましょう。まず33節をお読みください。せーの。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。癒された女の人はですね、 イエスが周りを見回し始めて、自分が探されることに気づいて恐れおののいたんですね。振り返ってみると、弟子たちも嵐を鎮めたイエスを見て恐れましたよね。悪霊を追い出された人を見たゲラサ人たちもそうでしたね。この長血の女の人、もう長血じゃないですね。癒された女の人ですね。もう弟子たちやゲラサ人たちと同じように恐れたんです。でも彼女はその恐れからイエスの前に進み出たんですよ。弟子たちの恐れは、このお方はどなたなのだろうっていうところで終わってました。ゲラサ人たちの恐れは、イエスに出て行ってくれと懇願することにつながっちゃった。でも彼女の恐れは、イエスへの信頼と信仰につながったんですね。実は前々回ですね、結論のところで、神への健全な恐れが神への信頼につながるかどうか、それが一番大事だってお伝えしました。今回の女性、まさにですね、イエスの恐れ、イエスへの恐れがイエスへの信頼につながったんです。いろんな学者が指摘してるんですけど、マルコの福音書の大きなテーマの一つに、恐れが行動につながるかどうかっていうところがあるんです。恐れが行動につながるかどうか、マルコに出てくる人って割と恐れてる人が多い。で、マルコが今回の女性に大きな分量を割いてるのは、彼女が健全な恐れから行動した素晴らしい例だからですよ。むしろマルコ全体を見ると、彼女のような例ってすごく稀なんです。ぜひ皆さんもね、そういう視点でマルコの福音書を読み返してみてください。さあ、最後の節ですね、34節をお読みしましょう。はい。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。はい。イエス様、恐れから行動した女性にすごく優しい言葉を送ってくださいました。まずね、娘よと優しい丁寧な呼びかけをされています。実際に女性がイエスより年下だったかは分かりませんよ。これ少なくともこれは親密さを表している呼びかけですね。思い出すのはベルゼブル論争の箇所の最後にあったイエスのメッセージなんです。3章35節でイエスが、誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのですって教えられました。つまり、神が望んでおられる通りにイエスを信じた人こそがイエスの本当の家族なんだっていう教えでしたよね。イエスは今回の女性にご自分の本当の家族の一員として親しみを込めて娘よと呼ばれたんじゃないでしょうか。これ単なる私の妄想じゃないんです。この人が信仰によるイエスの家族だっていうことは、あなたの信仰があなたを救ったのですという宣言からわかるんです。救ったという言葉はですね、罪からの救いを意味することもあれば、病気や死からの救いとかのね、身体的な救いを意味することもあります。ちなみにこれ聖書研究メモにも書いておいたかな。書いてありますね。下から2番目のところをね、書いてあります。で、どっちの意味を指しているのか、 どちらかを指しているのか、あるいは両方を指しているのかということは文脈から判断すべきです。じゃあここでの場合はどうなんでしょうか。ちょっとケーススタディしてみましょう。イエス様がこの救われたに信仰がっていう言葉を添えておられますね。ここから見ると罪からの救いという意味は込められてるんでしょうね。でも今回の場面では女性の信仰と癒しが結びついてますよね。ですから病が癒されたっていう意味を外す理由もありません。なのであくまで今回の場合は、あくまで今回の場合はですよ、罪からの救いと病からの救いの両方の意味が込められていると考えてよいでしょう。まあ言葉の意味ってこういうふうにして探っていくんですね。要するにイエスがここで女性に言わんとしているのはですね、あなたを救ったのは衣じゃなくてあなたの信仰なんですよっていうことでしょうね。信仰があなたを救ったんです。そしてイエスは安心していきなさいと、これ祝福の言葉です。祝福を送ってくださいました。でね、ちょっと分かりづらいのが最後なんです。苦しむことなく健やかでいなさいって声をかけられたんですね。この最後の言葉はね、結論から言うと命令というよりイエスの約束ということだと思います。イエスの約束です。新改訳2017もいい訳なんですが、健やかでいなさいとなるとね、なんか元気でねみたいなね、うまく言えないですけどちょっと物足りない感じがするんです。で、直訳的なのは文語訳なんです。聖書研究メモにも載せておきましたけれども、病癒えて健やかになれという訳なんです。この方が幾分ねニュアンスが伝わりやすい気はします。でもこういう類の言い回しってのはやっぱり日本語じゃ難しいんでしょうね。新改訳も文語訳もね、見ると分かるのはイエスは女性に怒ったことを命令形で伝えてるんです。もう女性には怒ったんですよ。でも命令で改めて言い直してる。これね、女性に怒ったことをイエスが改めて言葉でもって宣言してくださったんです。ですからこれは女性に起こったことは確かだよとイエスが約束してくださった、あるいは確証してくださったということなんでしょうね。彼女が公の、彼女を公の場に進み出させて彼女は健やかになった、長血が癒されたとみんなの前で宣言してくださったんですね。これ大切ですよ。彼女はこれで公に清められた人としてみんなに認識してもらえたんです。これがあったからこそ彼女は共同体に戻ることができたでしょう。イエス様ですごい心配りをしてくださってるんですね。さあ今日学んだ箇所はですね、イエスがどんな汚れにも勝る権威を持っておられるお方なんだと教えてくれてました。同時にその権威あるお方がこれほどまで繊細な心配りをしてくださるお方なんだということも私たちに教えてくれてるんですね。さあもう59分なんですけど、もうちょっと時間をいただいて私の感想を分かちしたいと思います。最初の雑談が効いてますね。本当はマルコが伝えようとしている最大のポイントは34節のあなたの信仰があなたを救ったのですっていうところだと思うんです。でもこの信仰の話はね、次のヤイロの娘の話と直結してくるんです。なので次回の まあ、解説中か結論どころか分かんないですけれども、まあ、とにかく次回扱いたいと思います。今回は本文解説でもちょっと触れましたけど、長血を患ってた女性を顧みられたイエス様に注目してみたいと思います。イエスはご自分にそっと触れた女性でさえ顧みてくださるお方です。ヤイロは町の有力者でした。それだけじゃなくて、福音書を通して世界中に名前が知られるようになってます。長血を患ってた女性も、その存在は今や世界中に知られてますよ。でもヤイロと違って名前は残されてないんです。彼女は当時の社会の中でもね、また福音書の中でも一脇役なんです。その他大勢の一人に過ぎないんです。でもイエス様はそういうね、その他大勢の一人一人も見ておられるんです。そしてその他大勢の中からご自分を求めている人を決して見過ごされることはないんです。マルコはね、イエスを恐るべき大いなるお方でもあると同時に、こういう繊細な愛情を注いでくださるお方としてもね、紹介してますね。すごくバランスが取れてると思います。前々回の結論では私はイエスを恐れるっていうことを強調したんです。でも今日見てきたような側面も見逃しちゃいけないポイントですね。さあ、私たちの場合も基本的にはその他大勢だと思います。もしかしてすると将来の大物が混ざってるかもしれないんですけどね、そういう方には今から謝っておきたいと思います。その他大勢って言ってごめんなさい。まあ、でも確かに私たちはキリストの体なる教会の一員っていうことでね、神様のご計画の中ではすごく重要な存在です。でも歴史に名が残らないような、長血を癒された女性と同じような、その他大勢の一人一人だということがほとんどでしょう。でもイエスはそんな私たちをも決して見過ごされないんです。そんな私たちをも愛するあまり、当時最も残酷な処刑方法の一つだった十字架での苦しみまでを通られたんです。ここで聖書から一箇所をお読みしたいと思います。家でこの箇所の学びをしている間、ずっと浮かんでた聖句だったんです。聖書研究メモの一番下にありますヘブル人への手紙の4章15から16節ですね。ぜひご一緒にお読みいただきたいと思います。はい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエスは罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたお方です。いや、貧しいナザレで育ったイエスは、今の日本で生きる私たち以上に生活の苦しみを、肉体の苦しみを、そしていろんな悲しみを通ってこられたはずです。ですから私たちの弱さに同情できないお方ではないんです。そのイエスがよみがえって今も天におられ、私たちに折にかなった助けを与えてくださる、まあ、これがキリスト教信仰のポイントの一つですね。長血の女性の場合は 病の癒しっていう助けが与えられました。でもこの話は当時の人々に対してね、イエスの力と権威が示される必要があったという特殊な歴史的な文脈を考慮する必要があります。私たちの場合、病が癒されるという分かりやすい助けが与えられるとは限りません。それでもなおイエスは私たちにとって最善な折にかなった助けを与えてくださるお方なんです。自分にとっては最善に思えないかもしれません。それでも不完全な自分たちより、イエスご自身が最善だと判断してくださる助けがあるっていうのは、すごく大きな慰めの一つです。なんでイエスの判断に信頼できるかといえば、イエスは私たちの苦しみをすべて知ってくださっているからなんです。そういうイエスへの信頼を深めていくためにね、私自身もっともっと10代の頃よりももっともっとイエスに惚れ込んでいきたいと思わされました。まあ、今後もこの福音書を読み進めながらね、皆さんとご一緒にもっともっとイエスの魅力に気づいていけるように期待していきたいと思います。最後にお祈りしましょう。天のお父様、主イエスが私たちの弱さに同情できないお方ではありませんというのが、なんと大きな慰めでしょうか。私たちの抱える悲しみ、苦しみ、痛み、その一つ一つをイエス様がご存知だということに心が癒されます。これからも私たちに助け主イエスからの憐れみ、恵み、そして折にかなった助けをお与えください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。